tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo 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 tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchacara veramani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchacara veramani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada veramani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada veramani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu
sadhu sadhu sadhu.
Kahanyahalamita shingyo kanji zai yoji hanyahalamita ji shokengo kaiku saiku yakusha shishiki fuiku kuku. 識識即是是空是識住相行識役部如是捨離是是諸法空相不滅不空不浄不増不減是空住無識無住相行識
無限
二微是心二無識諸空未即法無限界内し識界無無明薬無無明寺内し無老死薬無老死人呪滅道無知薬無得意無所得公母大沙汰般若波羅蜜多故無間
行
下故無空不遁離一切天道無相行涅槃諸仏へ般若波羅蜜多故徳阿耨多羅三宝台故知般若波羅蜜多是大人
衆
妙手是文上手是文徒の衆の上一切具故故説般若波羅蜜多即説周圧伽帝伽帝波羅伽帝波羅蘇伽帝摩諦娑伽般若行願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道上善こと
後のね、しぐせ願はね、このあれが終わった後に読みますので、ね、ちょっとその女性2人レクス、ちょっとそこ2人入れてもらえる？適当に。ちょっとそこへ移ってもらえますか。奥へ入ってください。適当にそこら辺2人座ってくださいね。はい、じゃあそこでいいですか。はい、宮古島の方
じゃない
ですか。宮古島の方まだいらっしゃらない？まだか。前に出て、ちょっと前に出て。はいはい。 適当にあのお互いにあれしてくださいね。はい。あ、じゃあ大体メールいただいてた方、宮古島の人以外は来てます、いらっしゃってますね。はい。一人ね、東京の実家の人で今宮古島に移っている人がいて、その人が沖縄本島にいた時に私らも沖縄本島にいて、だけど私らの久しのこと何も知らないですれ違って、で今日なんかあの実家に戻るからっていうんで今日ここへ来るはずなんですけど、まあ多分ちょっと遅れていらっしゃるかと思いますけど、はい。飯野さんでしたっけ、何でしたっけ、飯田さんね、はいはい、あ、そうですね、佐藤さんですね、はい、はい、はい、分かりました。どういう経路ですか、何の知り合いですか、誰から、ね、え、なんで、はい、まあいいです、後で話しましょう、なんか、はい、はい、ですね、どうしようかな。今日もね、山ほどあるんだけど、山ほどなくなったらちょっと本当困るんですけどね。もう話すことがありませんって言ったら、話すことが何もないって言ったら、あとはなんかテキストを棒読みするしかなくなっちゃって。はい。まあちょっとね、与田さんに言いたいこと山ほどあるからとかね、ぐらいじゃないと、まあ、ですね。はい。ですね、今日はね、この間の久高島の接心の中で、ある法華経の、ね、中にある有名な例えを、使ったんだけど、別にそれ使うつもりもなかったんだけど、流れとしてはそうなっちゃったんで使ったら、結構あれがあって、ああなんだこういうこともあんまり知られてないのかって思ったんですけど、でどういうことかっていう と、まあ、ちょっと待って、ちょっと先だけ話しますね。あるね、お金持ちの、人がいて、でその息子に、財産残すのにね、それをまあダイヤモンドというか宝石というかにして、でそれを、その息子の、着物のどっかに縫い付けちゃって、でそれ縫い付けちゃっているから、あのポケットとかじゃないからもう縫い付けてるから見えないわけですよ。だし、ちょっと手を伸ばしたぐらいで取り出せるようなもんじゃなくて、で当然縫い付けられているっていうことすらも気づかずに見えずにいて、でそれで、まあ散々あの、苦労してね、だ要するにお金がなくて、でそれでまあ異国を旅するんですけども、異国を旅するんだけど何にもお金がなくて、ね、ひどい目にあって、ね、でそれでとうとうあの帰ってきて、でなんでこんな苦労しなきゃいけなかったのかってなって、でそれで、そういうことになって、いや実はそこに縫い付けられているだろうってね、ということで、まあその、縫い付けられていたダイヤモンドを発見するっていうね、まあこれよく、法華経の有名な例えですけども、うん、まあだからそれはいろんな意味があると思いますけども、そういうものがすでに私らの中に植え付けられているってことが大事ですね。だけどそれは同時に、縫い付けられているから全然今見えない状態にあるってこと、だからそれを今、利用できないってことね、ことですね。だから利用できないために嫌ってほど苦労する、だけどもその果てに、実はあのお金がなくて苦労してね、散々な目にあって苦労して、でその時一番必要なものが実は自分の、とこにもすでにあったっていうね、っていう、まあ非常に強力な例えですけども、まあ、そういうことを通して、自分に必要なものはすべて、今はもうすでにある、だけどもそれが見えないから、我々は散々苦労するんだっていうね、
っていうようなことなんだけども、だけど問題はそんなことをいくら、まあ、そんな法華経にそういう例え話がありますねなんて言ったってあんまり意味なくて、あるいは自分の中に実は宝物があるんだなんて言ったってあんまり意味なくて、そうではなくて本当の意味でその宝物を縫い付けている状態から取り出して、で取り出してそれを本当に手に入れない限り役に立たないわけですよね。どっかに縫い付けられた宝物なんて、それで食べ物って買えるわけじゃないし、ね、っていうような、ことを、まあ、やってるんですけども、それでね今日はね大体、まあ大体この一方の今までの話っていうのはその宝物があるんだっていうこと、そして宝物をどうやって発見するのか、ね、でその発見の方法として一応ヴァンダラムメソッドとしてね、体の感覚を感じること、慈悲を養うこと、それから呼吸に気づくことってね、この3つをやることで自分の中の宝物を発見するっていう、まあ、手続きを踏んで発見しようよ、ね、ということで、まあ、大体皆さんだんだんと宝物の手応えを今ね感じつつあるっていうことはまあ間違いないですね。だからそれをだから今までの我々がやってきた流れっていうのはそういうふうにして自分の中の宝物をどうやって本当に実感するのか、その具体的な方法とはこういうものがあって、その時にいろんな落とし穴があって、それに気をつけながらこうして見つけようねっていう話でね、でそれでそれをだんだん見つかりつつあって、実感あ本当にあるんだなってね、ってことがある。でその後ね、今日のテーマは、まあ、そこまでは今まで散々話したんだけども、今日のテーマはねその宝物が見つかった後で、我々はどう生きなきゃいけないのかっていうねっていう問題なんですよ。だけどこれはじゃあその宝物をそのまま使えばいいじゃないかってねって簡単に思うかもしれないけど、そんなことないですよ。そんなことない絶対に。でなぜかって言ったら、例えば接心なんかやって、接心中のね5日間の接心の中で宝物を発見するじゃないですか、ね、でみんな本当に歓迎して発見しましたって言うんですよ。じゃあその後その人が本当にその宝物を大事にするかって、しないのね、まあ、する人もいるけども結構ね接心中に発見した宝ダイヤをほったらかしとまではいかなくても、それを大事にするっていうことでちょっとどうかなっていうことがよくあるんですよ、ね、だからなんていうか、そのうわなんか自分の中ですごいもの発見したぞ、ね、5日間朝から晩まで座禅しながら、それをそういうものが見つかった後で、その後でもう一回我々はなんか体制を整えなきゃいけないんですよ。それは当然そうじゃないですか、ね、今までの三島ら与田さんが、ね、惨めだったじゃないですかそれなんか発見したでしょ。で発見した後で今までと同じ生き方でいいわけがないじゃないですか。わかりますね。今までと同じ生き方でいいわけがなくて、新しい生き方を全くそれも具体的にやんなきゃいけないわけですよ、ね、ただぼやぼなんか私発見しましたって言いながら具体的な生活前と同じだったら意味がないわけですよね。だから何かを発見した後で具体的に、まあ、朝起きる時間とかそんなのどうでもいいんだけど、まあ、朝起きる時間が早くなったとかね、まあ、それはまあまだあれだけど、具体的な生活のところで本当に変わる、っていうふうに動かなかったらやっぱり意味がないわけなんですよ。だから今日のテーマはそういう宝物を自分の中で発見しつつある人間がね、じゃあどういうふうに、それをもっと大事にしていくのか、ね、それをね今日インナーパーパスっていうの、内なる目的っていう、ことを、ね、江川さん言ってますけども、どうしようか、じゃあ、まあ自分のそうですね、内なる目的でいいです。もうちょっと、まあ、内なる目的じゃ分かんないと思いますけども、ね、単純に内なる目的にしましょう、ね、はい、 そこをめくってね、まあ、最近全部インナーってなってますけども、内なる体ね、インナーボディが、それがアウターボディとね、外の体とね、対照されて、で外の体っていうのはこうやって触れば、触れるね、肉と骨でできていて、でそういう体ですね。でそしてそれが例えば異性の同士だったらばお互いに非常に惹かれ合ってしまう、でそういう形です。でそれに対してインナーボディっていうのは自分が内側から感じる体、そして自分が内側から感じた時に、それはもう形を成していなくて、で感じた時に我々はなんか全然知らない領域に入って、それがどこまでも深まっていくっていうね、そういうようなもの、それをまあインナーボディって言って、でそれを感じ取ることをインナーボディーワークって言ってね、それをまあここ数週間の間、数週間前ぐらいから言い始めて、それがまあここでやってワンダルマメソッドの、3つの柱のうちの最初の一つですね、ということをまあここ数週間の間言いました、ね。だから今日はね、まあ、そうやって自分の体を感じた後いろんなものが見えてきて、そして自分の中に実はダイヤモンドがあったよね、でそれを精神なんかで発見した後で、じゃあそのダイヤモンドを発見した後で生活が当然変わる、生活がもう目的が変わる、ね、生きる意味が変わる、でその時に当然具体的な生き方も変わる、具体的な生活の仕方も変わる、ね、そこら辺をね今日は考えていきたいと思います、ね。じゃないとなんていうかな、もうねこの一本案の、流れとしてはだいたいその自分の中のダイヤモンドを発見する方法とか、プロセスとか、そこで巡る落とし穴とか、というようなことはもうだいたいみんなできてきつつあるかなと思うし、で実際みんな自分の中のダイヤモンドを発見した喜びっていうことをね、メールで書いてきてくれたり、まあそれを私が紹介したりってね、ことが非常に最近多くなったですね。特に 3.11 以降はね。だからその後で、自分の中のでダイヤモンドを発見してものすごく喜んだ後で、そこで生きる目的も方向性も全部変わって、それは目的とか方向性っていう抽象的なものじゃなくて具体的なところでも変わる、当然そうじゃないですか、ね、今までは惨めな自分っていうことを前提に、ね、この惨めさをなんとか一時的に一時しのぎでやればいいやっていうことでほとんどの時間が24時間が使われてきた、ね、だけどもう惨めな自分というのを乗り越えた後でもう全然違うじゃないですか、ね、それなのになんか一応惨めな自分でそれをなんか一時しのぎのためのものであまりにも長い時間使っちゃったから癖が残ってるのね我々は、ね、だからそれをどう具体的に改めていくかというような、ね、ことを話していきたいと思います、ね、はい、っていうのはねと非常に微妙な問題今日触れると思いますけど、まあ、そこは、いろんなティクナットハンさんとかエカーさんが非常に微妙に扱ってくれてるから、まあ、大丈夫だと思いますけども、っていうのは2日前ぐらいかな、茂木さんがまた連続ツイートやってましたけどね、まあ、今明日ぐらいちょっと後で 送りますけども要するに形だけにとらわれ、形にとらわれない中身が大事だよってね、まあなんか私が普段言ってるようなことをね、まあ、言ってましたけども、まあ さっきね、これ始まる前に参拝の仕方をねちょっと、みんなで練習しましたね。で、まあ、さっきその時も言いましたけど、皆さんが日本仏教の特に禅寺行くとまず最初に教えられるのはこれなんですよ。まあ、一本はほとんど教えたことないんだけど、でだから合掌の仕方がどうこうとかね、どこの前で合掌しなきゃいけないとか、でその時に体をどう用意しなきゃいけないとかね、まあ、それも徹底的に、 まあ、あの雲水はもうそれを、まあ、スパルタ教育されるんですよ我々はね。だけど一般の人も禅寺に参禅に行った時に同じようなことを教わって、ね、であと横領器っていう食器の使い方とかを教わって、つまり、まあ、形からいきなり入るっていうことを、まあ、普通するんだけども、まあ、それの何とも言えない虚しさっていうのを見てきたから、まあ、私は形から入るっていうのをあんまはっきり好きじゃなくて、でそれでまああんまりここではそういうことをしなくて、来たんだけど、まあでもねほぼ、中身がもう完全に詰まりつつあるので、そろそろ形をちょっと整えたって全然大丈夫だなと思うので、まあ、ちょっとね形的なこともねこれからちょっとやっていきたいなと思ってますね。まあ、こういうのって形って覚えちゃえばもう恥かかないですからね。そうなんだけども形から入るとすぐ形骸化するのでそれ今までやらなかったって話 でつまり、まあ、だんだんね中身の方がもう完全に、成熟してきたのでね、いよいよもっとそれを形の面からあるいは今日ではその自分の中身を通して自分の中にダイヤモンドを発見した人間がじゃあどうやってもう一回自分の人生をリセットするのか、いい意味でですよ、ね、いい意味でリセットし直すのか、ね、そこをちょっと考えていきたいと思います、ね、はい、でそれがね、でなんでこんなことを言うかというと、まあ、ちょっと沖縄の話から、ね、少しずついきますけども、沖縄で、まあ、この間の金曜日からで、3日前の木曜日まで、ね、行って、ほぼ1週間ですね、木曜日の夜に帰ってきて、まあ、着いたのは夜遅かったんですけどね、一方に、でそれで、まあ、沖縄のことはね、まあ、写真を見てもらった、先ほどメール送って、そのメールにだんだん解説と写真を載せておきましたので、それを見れば大体予想、想像がつくかと思いますし、まあ、いろんな、今日もたくさん来てらっしゃるけども、沖縄組が、ね、Google プラスや Facebook や、ね、それぞれ発信してますのでね、まあ、それ読めば大体わかるかと思いますけども、やっぱりちょっとびっくりしたのが要するにね勘がいいんですよ。勘がいいっていうのかな、それも勘としか言いようがなくて、実に微妙なニュアンスをスパッと分かる人と分かんないっていうのが当然あるじゃないですか、ね、で当然私も分かんないっていうのに散々流されてきた人間なんだけど、どうしてこれは分かんないのってね生きてたんだけども、最近ね、まあ、特に別に沖縄まで行かなくても、この 3.11 以降は、この鎌倉にいてもね、非常にみんな感が良くなりつつあるっていう気もしてたんだけども、で久しぶりにで沖縄、私初めてなんだけど沖縄行って、でほとんどの人ね、まあ、沖縄にいる2人は知ってたんだけど、まあ、一方は来た人ことあるんでね、であともちろん本土組が10人、ね、ここにも今日お席来てらっしゃるけども本土組が10人来ましたけど、うん、まあだから本土組と知ってる2人以外は全部全く初対面の人だったんだけど、でそれで、特にね最終日に、1日座禅会、午後1時から4時までのね3時間の短い座禅会を、並列してやったんですけども、でその時はもちろん40何人全く新しい人がね来て、全くの初対面でほとんど瞑想なんかやったことがないってね人が来て、でそれで瞑想会やって、まあ法話と実際の瞑想と質疑応答とね、でその後その人たちともまた別の機会があって会ったりしたんですけども、でその時話したのは何ていうかな、私も別に何かみんなを見くびってるわけじゃないんだけども、ここまで行ってもどうせ分かってくれないだろうなっていうようなとこが、まあ、なきにしもあらずなんだけども、だけどそれが何ていうかな、そこ分かってくれるのっていうね、 っていう非常に新鮮な驚きですね。つまり私がいくら言っても全然通じなかったようなことが、でだからまあどうせちょっと分かってくれないだろうなっていう諦めがはっきり言って私の中にあるようなことが、スッとね通じてしまうっていう、えなんでこれが通じるのっていうね、逆の意味で驚くことがあったのね、沖縄では。でそれがまあいろんな理由があるんですけども、まああそこがまあ久高島っていうね、あったっけ、あここにあった、日本人の魂の元凶、沖縄久高島っていうね、比嘉康夫さんっていう、これどこだっけ、秀栄新進書かね出してますけどもね、まあだから本当に、我々の本当にオリジナルポイントですね。だからまあそういう非常に特殊な場所でもあるし、で沖縄の人独特の非常に感のするスピリチュアルな感の鋭さっていうのも当然あるんだけども、なんだけども、でそれで、そういうことを本当にね、私が期待していた以上に理解してもらえちゃったんですよ、沖縄ではね。でまあそれは沖縄だからだろうとか、まあ、そういう言い方もできるかもしれないけども、でもね、なんていうかな、その いよいよね、ああもう中身が本当に、伝わりつつあるなっていう非常に強い実感があって、私の中でね、だからもうそろそろ中身を押さえた上でそれを人生の中にどうやって生かすかとか、あるいはもう具体的に体の振る舞いをどうやってやるかとかね、そういうところへもう進んでいっても大丈夫だなっていうね、気がします。ですから今年まではね、もう徹底的に、その自分の中のダイヤモンドを探す、具体的な方法をもう集中的にやってきました。だけどもそれがいよいよ見つかってきたのでね、で、まあ、多くの人が見つけつつあるので、それをもとにして、じゃあどうやってもう一回我々の人生をリセットし直すからね、いい方向に、ね、そこら辺をやっていきましょう、ね、そうするといよいよ我々のサンガっていうものが非常にもう具体的な形で活動が始まるかと思いますね。でまあちょうどポッドキャストのシステムから何から全部もうちょっと今までのじゃ立ち行かなくなっちゃったんでね、全部やり直しますね。まあ10月いっぱいはこのまま行きますけども、11月に入ってから全部、根本的に変えますね。でね、その変えるため の, 助けてくださる方もね、もう集まったのでね、なんとか行きますの で,、ね、でそういう意味で本当に、今年の秋を木にですね、非常に一方の活動がかなり、形としても変わっていくんじゃないかなと思います、ね、それはもう、今までほとんど形とは人としては同じなんだけども、中身だけを集中的にやってきて、でその中身が非常に充実してきたので、それは私だけじゃなくてここに集まる人たちの間でね、でいよいよそれをもうちょっと形の面に、増していけ展開していくことができるんじゃないかってね、そういうふうに思ってます、ね、はい。じゃあちょっと5分だけね、告知だけしておきますけども、来週ね、土日は、土曜日が京都、日曜日が名古屋ですね。で、土曜日は京都はまた山下の一等園さん、行きますね、西田天功さんのところですね。ですからこれを聞いている関西地方の人、あるいは関西地方じゃなくても京都へ行きたいという人はどうぞ来てください、ね。ちょっと一等園さんに人数を知らせなきゃいけないので、私まで必ずメールで申し込んでください、ね。一等園さんはね、座禅でもものすごく広いですから、人数どれだけ来ても大丈夫ですから、お友達なり、ね、ご家族なり誘ってどうぞおいでください、ね。来週の土曜日の午後1時までに、今度の土曜日の1時までにね、伊藤園さんの入り口に集まってください、ね。で土曜、日曜日が名古屋で、これは今までと同じで東別院さんの会館を使います、ね。 はい、でその後ね、2週間後の週末が、土日月で3日間の神在月接心をします、ね。まあ、さあの沖縄で接心やったばっかりなんでちょっと、3日間にさせていただきますね。一応これが一方案での最後の今年最後の、ね、接心ですので、ね、ご参加くださいと言いたいところなんだけど、もうちょっと宿泊が男性女性とも完全にいっぱいになってますね。ですから、まあ、それでも3日間やりたい人はどっかで宿を取って参加してください、ね。あのハゼの方に、輸送ステートがありますからね。あ、中村さん、はいはい。まあ、あと昼間のね、あの参加はもちろん大歓迎いたしますので、ね、昼間だけ、参加されても結構ですからね。それは神在月ですね。でそして11月の最後、あ、ごめんなさい、11月の最初の日曜日が池袋の新しい地球の会になっていて、で一応それで今年 の、 あの活動は、終わります、ね、完了します。っていうのは、まあ、その後ね、もうすぐインドへ行く予定だったんだけども、だけどいくらなんでもね、ちょっともう、11月12月を2ヶ月インドで過ごすっていうのはちょっと今の状況から言ったらあまりにもちょっと無理が出るので、まあ、今年はからね12月のみにしますので、でだから実際に、インドへ行くのは11月の30日ですね。でそれで12月の31日までインドにいて、でそれで、私はその後台北へ行って、で台北に1月の1日から12日までいます。それでこの間ね、この間の1月、私のケリー・リンリーさんと一緒に、3、4日のリトリートやりましたけども、でケリーとも今メールやり取りしてんだけども、まあやろうっていう、ね、話出てます、ね。ですから私が台北にいる後半ですね、1月の6日ぐらいから10日ぐらいにかけてかな、台北のケリーさんの山の家で、セッションやります、ね。で去年もこれほとんど冗談で言ったんだけど4人も来ちゃったんで、で今年は多分もっと増えると思いますけどもね。台北ってもう本当に懐かしい場所なので、ね、ぜひいらしてください、まあ、もちろん詳しい内容は、ケリーと相談した上で具体化してからメールしますのでね。でどうせ私がインドへ行ってる間になると思いますけども、もちろんインドのいる間もメールは使いますのでね、申し込みとかしてください、はい。でそれであとね、あ、もうついでに言っておきますけども、11月ね、ですから11月6日に終わって30日に出発するまでね、ほぼ3週間以上、あって、でその間、2つのことですね、一方案の整備と、それから一方案のサイトですね、の立ち上げですね。でこのサイトの立ち上げはもうほぼ人材全員揃ったので、今日この後、ね、話し合ったりしてもうどんどん進んでいきます、ね。それと一方の整備ですけども、雨どいがちょっと壊れていたりとか、裏の物置がもうボロボロなんでそれを全部取り替えるとか、あとそこに植木が、ね、もうぐちゃぐちゃになってますのでそれをどうにかするとかね、まあ、いろいろあるんで、でいろいろ今いろんな人が手を挙げてくれさっていてありがたいのでやりたいと思います。でもつくづくも思うんですけども、あ、すみません、ちょっとこれも完全にあれなんだけど、私らの、ね、活動は本当にいろんな人の、手助けなしではできなくて、だけどもその一方案のメンバーの中にもそれぞれプロの、皆さんそれぞれプロじゃないですかね、いろんな意味で、ね、お医者さんがいたり、ね、コンピューターの専門家がいたり、ね、カウンセラーがいたり、ね、だからそういうプロの、技術でもってボランティアをしていただけると非常にありがたいし、で例えばね、沖縄の接種なんかでも実はメディカルスタッフが2人もいたんですよ、お医者さんがね。だけどもちろんメディカルスタッフとして来ていただいたわけじゃなくて、まあもうお医者さんじゃなくて1人の瞑想者として来ていただいたんだけど、まあでもそれでも何かあったらねちょっと助けていただけますけどね。そういうふうに、皆さんそれぞれ、ご自分の、ね、プロフェッショナルな何かがあって、でそれをダルマのために、ね、使いたいっていうありがたい、ね、あれ申し出がもう本当にいただくんですけどもね、 まあ、そうして一方の活動成り立ちますのでね、ぜひ、いろんな形で、ね、ご参加ください。はい、じゃあもうどんどん入っていきますね。はい、それで、今日の、ね、テーマ大体分かったと思うんですけども、ね、なんていうかな、その、まあ、ちょっといろいろ、ここもね、本当いろんなメールをいただいて、このメールが、非常に法話の種に、ネタになるんですよね。っていうのは当たり前で、みんな、みんなそれぞれプロだし、散々苦労してるし、で、みんなそれぞれの非常にリアルな経験をね、語ってくださるので、でそれで、まあ、これも散々言ってきましたけども、ここではね、とにかくリアルなことをやろうっていうのがもう第一前提です、ね。で、リアルなことっていうのはどういうことかっていうと、本当にリアルに存在している慈悲とか、ね、本当にリアルに存在している気づきの状態とか、本当にリアルに存在している体の感覚とか、ね、そういうものですね。私がリアルって言ってるのは。で、なんていうかな。で、そこがね、本当に非常に微妙なところで、で、私はまあこういう立場だから、もう本当に毎日毎日いろんなメール受け取ったり、人に会ったり、話をしたりね、していろいろな情報の渦のど真ん中にいる人間なんだけども、なんていうかな、今ね、リアルって言葉使いましたけども、その、リアルって言葉もちょっとトリッキーな言葉で、その、本当の実物に触れている人だったら、ああ、この扇風機ってのはこういうもんだよねってリアルに分かってるわけじゃないですか。ね。で、そして、これもだから扇風機ってこういうもんだよねって分かるわけね。だけど、これに、扇風機に一回も触れてない人がいたとしたら、それ本当に非常にトリッキーなんですよ。それなぜかって言えば、その人知らないんだから、ね、扇風機っても知らないわけですよ。だから、どういうことかっていうと、自分が扇風機っていうことを知らないってことすらも知らないわけね。わかります?だから、扇風機ってもののリアルを知らないんだから、何が扇風機か判断つきようがないじゃないですか。ね。で、そのリアルを知らないっていうことの、何とも言えない、なんていうかな、しんどさっていうのは、本当につらいもんで、だって知らないんだから、だからなんかバカみたいだけど、知らないんだから知らないわけですよ。ね。だから、その知らないところで、どんな、想像を膨らましても、どんなに概念をもてあそんでも、すべてが空回りになっちゃう。その空回りの具合があまりにも念を言ってるから何かをしてるように見えてきちゃうのね。だからその想像っていうこと、まあどうせ2つのことしかしないんです。何か想像するっていうことと、あと概念によって理解するってことね。まあ大体この2つなんですよね。でそれでいいですか。例えば扇風機ってもリアルを知らなくて、の人が扇風機をどうするかというと、もう勝手に想像するでしょ。あるいは扇風機っていう概念をもてあそぶかなんですよ。で、そうするとね、どうなるかっていうと、そこからあらゆる変なことが起こってきちゃって、まずは、なんか自分の先生っていうものに対する非常に異常な執着っていうのが出てきちゃうのね。これも嫌ってことは、まあ、多分このお部屋の中でみんな 結構皆さん長い歴史を持っているかと思いますけども、なんか先生に対する非常に強い執着というのが起こっていくんですよ。それどういうことかというと、自分は何も感じて何も分かんないじゃん、リアルなものね。だけど私のこの先生は、私のリンポチェは、私の長老は、私の老師は何かを知ってる。これ辛いでしょ辛いんですよこれは。そうするとこの何かを知ってると、自分が信じ込んでいるこのリンポチェとか長老とか老師とかっていう人をなんか持ち上げるとか、で私はその人の弟子だとか、私はその人独占したいとか、なんかもうありとあらゆる変なことが起こってくるんですよ、ね、だけどこのリアルなも、私自身もリアルなものを知っていて、そして私の先生はこれをもっともっと深く深くリアルなことを知っているっていうことになった時に、その先生から学ぶことは、じゃあどうやってもっとリアルに知るかっていう話じゃないですか。だけど自分自身はもう潜伏に触れてるから、もう分かってるわけです。非常にまあ大雑把だけどね、大雑把だけども一応潜伏って分かっている。だけど私の先生はもっと細かく分かってるね。となったら、もどうやってもっと細かく分かるかをその先生から教わればいいだけじゃないですか。で、そう教わった上で自分が徹底的にもっと自分が今触れている潜伏を徹底的に詳しく見ていくね。だからそれには別に先生に対して執着なんて起こらないじゃないですか、ね、先生とも時々会って話を聞いて質問してあれすれば、ああそうかそうか、これはこうやって外せばこれもっと潜伏のこの裏が見えるのねとかね、あって、でももうやって自分が触れてるから大丈夫なんですよ、ね、だからあの先生をとの関係も非常に健康的になるし、なんですよ。だけどちょっと想像してみてください。自分がね、全くこんなものに触れたことがなくて、でも自分の先生は触れているに違いないと思い込んじゃっているとなると、もうとんでもないことになりますよ、ね、あとはもう先生にすがりつくとか、まあ、よく言いますけどね。あるいはそうなると、自分がこの扇風機を探求するってことはできないんだから、だって触れてないからね。だからあとはもう先生の周りをうろうろするしかないじゃないですか。で、先生の周りをうろうろして、だけどそうするとうろうろしてる連中で山ほどいて、でそうすると私先生を独占したくてもできなくて、ね、でそうするとなんかもう嫉妬の嵐っていうね、もう皆さん嫌ってことそういうのを見てきたと思いますけどね。なんかわけわかんない。そうすると先生の方もまあみんなには逃げたがりますよ、ね、でそうすると先生の方は自分のスケジュールを隠しちゃって、ね、どこに行くのかわかんないっていう、あの私なんかあのチケットの何時に何分にどこに着くかなんか全部公開してるけど、別に公開したら全然大丈夫なんだけど、あれをこういうインターナショナルリンポチェがやるととんでもないことなんですよ、ね、成田空港に何時に着くって言ったらそこら辺にみんな押しかけてくるっていうね。でどこのホテルに泊まってるっていうと、もう全部そのホテルに押しかけてるっていう。だからこういうリンポチェたちは航空あのどういうどの何便、日本航空何便で来るか絶対教えないし、どこのホテルに泊まってるかも絶対教えないんですよ。もうそういう世界なんですよ。でそれはなぜそういうことになってるかって言ったらば、その人たちが実際にはその生徒たちがね、実際には触れてないからね。でだからなんていうか、もっとその、簡単にね、なんだけども、で例えば、ね、こういうことかというと非常に面白いんだけども、例えばね、チベットの方なんかで、まあ、このある人からもちょっとメールいただいたんだけど、まあ、あるインプジェがね、まあ、仏教の方で、まあ、心を見るってことを言います、ね、で心を見るっていうことをするときに一番大事なことは、主体と対象が不二であること。不二って分かりますね。二つではないこと、ね、要するに対象があって主体があって、主体が対象を見る、俺が扇風機を見る、俺が呼吸を見る、俺が心を見る。だから俺と心、俺と呼吸、俺と扇風機が二つに分かれている。だったらばこれは仏教の瞑想ではない、ね、これは当たり前ですね、うん、って言って言いながら、これは当たり前ではないんだけど、あんまりね、まあ、一方案で一応当たり前です、ね、っていうか一方案は4年間このことしか言ってこなかったっていうね、私が何百時間かけてたったこのことしか言ってきてないんだけども、 だからこれいいですね。要するに俺と対象っていうものが2つに分かれていたら、それは世間で今までやってきたことと全く同じです、ね、私が赤信号を見る、私が、山を見る、で私が呼吸を見る、私が、自分の心を見る、だから同じじゃないですか、ね、いや呼吸とか心は仏教の瞑想対象だから違います、そんなことないですよ、そんなバカなことなくてね、要するに私が赤信号を見るのと私が呼吸を見るのと同じなんですよ、もしそれが分かれていたら。そしたらいくらその人が赤信号じゃなくて呼吸を見てたって、それは呼吸瞑想にはなってないんですよ、ね、アナパナサティにはなってないんですよ、ね、でこのことしか言ってないんだけども、まあ、だからそのリンポチェも全く同じこと言うわけね、主体と客体とが、主体と対象とが、2つに分かれていたんではそれは、心を見るっていう仏教瞑想ではないよってことね。俺がいて俺の心があって、俺の心、俺が俺の心を見るなんていうのは心を見る、瞑想にはなってないんですよ、ね、うん、まあこれは、一方案の人はいいですね。だけど何なんですかそれはっていう人もいるんですけどねまあどうせそういう人たちは私のポッドキャスト聞かないからいいんだけど、そういうことを言われた、ね、人は、まあ、この人はいろいろ考えるわけね。でそしてこう、まあ、2つなんか理由があって、その1つは、その2つが、ね、主体と客体とが同じ基盤から立ち上るから、で2つでもう1つが自分と他は相互に依存しているから、縁起関係があるからっていうね。だから他人は自分の一部だから不二で、二つではないってね。まあなんかいかにもこれ頭で考えてるじゃないですか、ね、なんか主体ってものが頭にあって客体ってのがあって、主体と客体とかなんか縁起で結ばれているからだから分かれてないとかね。だからこれ全部考えてるだけの話なんですよ。わかりますねみんなね。でこういうこといくら考えたって全然うんともするのピンとこないのね。だから なんていうかなこの、まあ、このあたり考えるのは中間哲学とかね、有識とかでバンバンやりますけども、なんかそのリアリティを知らないでそういう理屈だけをこねまえすと本当にわけわかんなくなりますよ。でわけわかんなくなることも多いんですけども、だけどこのリンポチェが言ってることは単純な話であって、これも一方で完全にすでにやってますよ、ね、要するに俺が扇風機を見る、俺が赤信号を見る、俺が呼吸を見る、俺が体の感覚を見る、みんなも一緒なんですよ。でこれは世間のことです。仏教とは一切何の関係もないです。でこんなのが呼吸瞑想であるわけがないし、こんなのがチッタヌパッサであるわけがない、ね、じゃあどうしたらいいのっていうことで、もちろん thinking mind と thinking mind を手放すってことを私は先代言ってきました。まで、まあ、ただ今日はこれが主題じゃないからさっといきますけども、それは簡単な話で thinking mind を手放したところにもう主体と客体とはもうないってことね。でなぜかって言えば thinking mind が主体と客体とを分けていたから、だから主体と客体とを分けていた thinking mind が落ちることで、我々は主体と客体が分かれた世界を出る。だから俺が呼吸を見る、っていうのは本当は成り立たなくて、で私もまあだから私も皆さん呼吸を見てくださいなんてまあ一応言うけども、だけど一応だけであって本当言うとね、レイコさんが呼吸を見たら苦しいだけじゃないですか。わかりますね。でこの時レイコさんの thinking mind が落ちた時に何を経験するかっていうと、呼吸がただ見えている世界でしょ。わかるね。大丈夫ね、うん。だから私が呼吸を見ると非常に辛くなります、ね、でこれだってこれ世間の続きなんだから。でそれで thinking mind が落ちて、そうすることで主体と客体と分けているものが落ちて、でそこで与田さんが経験するのはね、レイコさんが経験するのはただ呼吸が見えているっていうだけの時で、でその時にもう主体と客体とが分かれていないってことね。 ただ、これだ、このことを言ってるだけなんですよ。このリンポチェが言いたいことは、ね。で、で、そうなんだけども、どうも、この人ピンと来なかったみたいなのね。でそうなんだけど、まあ、この人最近毎週来るようになってきたんだけど、まあ、これどうせ、ポートキャスト聞いてるからまあいいんだけどね。はい。それで、まあ、昨日、彼女が来て、ちょっと、体の感覚を見るっていうね、ことを、まあ、やってみたんですよ。でそして、その後で感想をいただいたんだけども、終わった後で心がとてもすがすがしく楽しくなりました。で最初にお腹を意識することで楽に、意識が体に戻ってくることができて、慈悲の瞑想では慈悲が触れられるものである、ね、慈悲が触れられるという慈悲というものはコンセプトでもないし、ね、お経の中に書いてあるなんか理論でもないし、なんとか長老とかなんとかリンポチェが言いましたという話でもないし、本当にこの扇風機が触れられるように我々は慈悲に触れられる。で、この慈悲に本当にリアルに触れられない限り、そんな変な役にも立たないってね、実人生の中では。ということをさいつも言いますけども、慈悲が本当に触れられるものであるっていうことが、少しだけ分かりました。ね、で要するに、で、体を意識することで、自分への慈悲の感覚が深まっていくような感じがして不思議です。考えることでいっぱいだったことを忘れ楽になりました。強力な瞑想ですね。また考えることは戻ってくるかもしれないけれども、今日教えていただいた方を思い出せば怖くありません。ね、でこの方もね、非常に長い間勉強されてきて、仏教ね。だけどもやっぱりティンキングマインドで考えてたんですよ。ね、ティンキングマインドで不二とか主客、まあ、チベット仏教なんかでも主客を超えるとかもある山ほどあるわけですよ、そういうことはね。だけどティンキングマインドで主客を合一だとか主客を超えるとか主客がなくなったとか主客っていうのも同じもんなんだとかっていうことを考えたらこれまた地獄です。なぜかって言ったらば、考えてること自体が主客を生んでるんだし、でだから考えてる内容が主客は2つじゃないなんてことをいくら考えたって考えてること自体が主体と客体に分かれてるんだから地獄ですよね。どう地獄かというと全然ピンとこないという地獄ですね。だけどもこれが体の感覚を感じるっていうことをただやっただけで、彼女書いてるけども体を意識することで自分への慈悲が感覚が深まる、で不思議ですねって書いてあるけど不思議じゃないですね、当たり前で。 なぜかって言ったらば体を感じることでティンキングマインドが落ちて、でティンキングマインドが落ちた状態では、そこではもうエゴが落ちているから当然、そこにあるのは体の感覚だけじゃなくて慈悲もある、ね、これも毎回言ってますけども、ことですね。でそうすることによってこの人もずっと考え事をしてて、ね、ティンキングマインドしててだったのが落ちた。で非常に楽になった。だから、主体と客体っていうのは分かれていないんだっていうことについてティンキングいくらしてもダメだったのが体の感覚を見るっていうだけでティンキングが落ちて非常に楽でってことね。だからたったこれだけのことでリアルに主体と客体が分かれていないっていうことを我々は経験していけるんですよね。だから何て言うかな、もっとそのリアルなことはもっと単純にシンプルに楽に、経験できるっていうことなのね、ここでやってるのは。でだからで別の人もね書いてたんだけども、その人は、まあちょっと以前ね、体の感覚を見るような瞑想をしていたんですってね。だけど、別々にしていたんですって。だけどね、どう書いてるかというと、まあ皆さんもね、多分体の感覚を見る瞑想の場所行ったことあると思うんですけども、いきなり細かいインストラクションを与えるんですよ、ね。いきなり細かいインストラクションを与えられて、でどうやって細かく見ていくかっていうね、なるんですよ。これ分かるんですよ。テラバダというそういう特徴があるのね。つまり、 なんていうかな、とにかく瞑想を教えるときに、瞑想が複雑であればあるほどなんか高級な瞑想してるっていうところがあるんですよ。で、私ここはね、私はそんなこと一切教えてないんだけども、だから私もちろんビルマなんかでそういう場所にだから全部わかるけど、とにかくね、アビナムもみっちり勉強しないと今日私のやる瞑想の宿題がよく理解できないっていうのがビルマなんですよ。でビルマ、アビダーマとかビジネマーカーで一生懸命読んで、あ、要するにこういうことやればいいのねっていうね、勉強だけで3時間ぐらいかかって、そこからじゃあ瞑想するっていう、ね、そういう世界なんですよ、ね、でそうすると、どうなるかっていうと、なんか自分は高級なことやってるような気になってくるのね。私はアビダーマ通りの瞑想してるぞとかね。でそしてそういうものを教えると、その瞑想の対象として、はいはい、こういう細かいものがあって、細かいことを全部見なきゃダメだよっていうような風に瞑想のインストラクションとしてはなるんですよ。でそうするとみんなは、よし、その細かいことを全部見るぞね、でやって、当然見えません、当たり前だけどね。でそれで本当に多くの人が、まあ彼女もそうなんだけども、自分は体の感覚が見れないっていうね。だっていきなりそういう細かいことをされてもね。でこれも本当に当たり前の話で、どういうことかっていうと、私らがずっと普段考え事をバーってしてきてね、ティンキングマインドの世界で生きてきて、でそのティンキングマインドの世界に生きている限り、何かを気づくとか何かを見るっていうことは原理的に無理なんですよ。だからもともとその場所では原理的には無理なことを無理やりやらせて、でそれも体の感覚を見るという大雑把なことじゃなくて、体の今度ここ細かいことを見るなんていうインストラクションを与えられるから、できるわけがない。だから本当にやんなきゃいけないのはそんな細かいインストラクションではなくて、そのティンキングマインドを手放して、とにかく体の感覚を大雑把でもいいから感じる。で体の感覚を感じたときに、我々は全然、今までの考え事がずっと来た、とこから全く違う領域に入っていくっていうことを経験しなきゃいけない。とにかくこの部屋でやってる限りは無理なんだから、別の部屋へ行かなきゃいけない。別の部屋は、まあ、大雑把でもいいから、とにかく大雑把でもとにかく別の部屋へ行く。その後でその時にはもういろんなものが見えるから、その見えるものをもっと細かく見るってことは大事ですよ、ね。でまあ、ただ一方はもうそこまで手回ってないから、まあ、今ちょっと大雑把に体の感覚を見るってことをしてますけどね。でこれがもう多分来年ぐらいからね、体の感覚がコンスタントみんな見えるようになったら、もちろんここでもうちょっと細かくね、体の感覚の中にもいろいろあるでしょうってことでやりますけども、でそんなこと最初からやったって、どうせシンキングマインド の餌食になるのは当たり前で、どうせ細かい体対象をティンキングマインドで考えるだけに過ぎなくて、で瞑想対象をただティンキングマインドで理解して記憶して、なんか自分はこういう瞑想やってますなんてことをして、でも実は全然ただ瞑想なんかしてなくて考えてただけだっていうね。だから考えてただけだから全然瞑想の喜びも何も感じない、ね、っていうだけに過ぎない、ね、っていうことですね。でそうすると、で例えばね、体の感覚を見るって言ったって、まあ私は今最近右の手のひらを見なさいって言って、でそこでピリピリっとした感覚が、まあすぐ、まあ大体すぐやるんです。まあ最初は普通ここ何にも感じてないんだけども、まあまあ大体、何にも感じてない人でもちょっと右の手のひら見ようねってやってる口に大体ピリピリした感覚が出てきて、でそうするとたったそれだけのことで、シンキングマインドがスーッと静まってくる。ね、ティンキングマインドがスーッと、静まっていく。でそして、気が楽になって、ね、たったこれだけです。でそうすると、皆さんの瞑想を邪魔していた心のざわつきとかなんかそういうものが全部落ち着いてきます、ね、だけどもそれをしないで、だから心が落ち着くことも何にもしないで、ティンキングマインドが最大限に活発のままで、よし、体の感覚の細いところを見るぞなんて言ったら、もうとんでもないことになる、ね。そういうことです。だからまず、ティンキングマインドではない 部屋に入っていくっていうことがね、大事です。それはもう一番、それには本当に単純明快な瞑想で十分です。右の手のひらを感じる、もうそれだけでいいし、呼吸だったら呼吸をただ吸っていること吐いていることを見る、もうそれだけで結構です。それをだから、対象がね単純であればあるほど、その単純な対象を、見るっていうね、ことをなんていうかな、っていうことをねあれしますね。でそれで昨日ね、あと武術をねやってる人が来たんだけど、でそれって、普通の瞑想やって、その後お茶になって、で彼が非常に面白いこと言ってね、で今まで武術何やってたの、意見か気功ですね、ジャンジョンですね、武術的な気功ですねをやってて、だけど瞑想を最近興味持って、でそのそういう武術的な気功と瞑想との間をどう折り合いつけるかっていうことで、その人悩んでいて、でそしてその人本人がね、こう言ったんですよ。心の問題の解決としてそういう武術っていうのは間接的であり、それに対して仏教の瞑想っていうのはもうダイレクトであるってね、これ私じゃないですよ、その本人が言ったんですかね。でポロッと言ったんですよ。でそれは多分私らが実際に瞑想をやった後だったと思うんですけども、で今日もたくさんヨガの先生とか気功の人と来てますけども、私でその今その人たちを集中的に話し合いしてるんですけどね、結局そのなんていうかな、今いろんなものがね整理がつき始めているってことね。つまり、まず一つはね、thinking mindがただ働いている状態で何をやろうがダメだっていう話ね。thinking mindが働いている状態で、主体と客体とが一つですとか二つじゃないんですなんて言ったって、それただ単に考えてるだけだから意味がないってことね。で thinking mindが働いている状態で瞑想の対象をどんなに細かく見ようが、それはただ単に thinking mindが細かい対象を知的に理解するだけで、それは全然本当にその細かいことを見ているアビダマに載っているような細かいことを本当の意味で気づいているわけじゃない。なぜか考えているだけだから、ね、だからこの2つはダメですね。でそれでじゃあ thinking mindをどうやって手放していくかということで、それよりかもうちょっとね体の感覚を見るっていう方がいいんだけども、でそうなんだけど体の感覚を見る、体の感覚を感じるっていうことで、ヨガとかね、なんか気功とかあったんだけども、だけどもその人たちとも話していてもやっぱりちょっとイライラしてくるのは、その体の感覚を見るっていうことの全体の中での意味が全然はっきりしない。でそして体の感覚を見るのを邪魔しているものの正体もちゃんと見破っていない。だから邪魔をしているものの正体を見破った上で、その邪魔を取り除いて乗り越えて、いよいよ体の感覚を見るっていう方に入っていって、で体の感覚が見えることで私らは全く違う領域に入っていって、でその全く違う領域に入った時に一体何が見えてくるのかっていう、見えてきたものの意味と、で何かが見えてきたことによって世界観がどうやって変わるのか、私とは誰なのか、世界とは何なのかということが分かんなきゃったら、ただ単に分かんなかったらどうなるかというと、ただ単に、あ、なんか気持ちがいいねで終わってしまう、ね。気持ちがいいねはいいんだけども、気持ちがいいねだけだと本当に前へ進めないってことですね。っていうようなことがだんだんと煮詰まってきたときに、じゃあそういうことは一体何を本当に意味するのっていうね、ことが出てきますね。でそれで、今日もちょっと本人来てらっしゃるけど、要するに、 なんていうかな、今までの、ま、自分は30年40年50年生きてきた部屋ですね。でそれは Thinking Mind でできていた部屋だけど、でこの部屋にいる限りはどうしようもないよねっていう、その、まあ、ある意味絶望感ですね。だけどある意味覚悟なんですよ、ね、でこれここいら辺が本当に決まらないと、皆さん瞑想やる意味ないですよ本当に。あるいはこんな日曜日にわざわざこんな瞑想会に来る意味がない、ね、だから今までの延長で何をやったって意味ないよね。でそれもさらに複雑なのは、今までの延長のまま瞑想するってこともまあ確かにできるんですよ。今までの延長のままなんとか瞑想センターに行くこともできるんですよ。今までの瞑想のままビルマへ行ったりチベット行くこともできるんですよ。だけどそこでそれをやったら何も起こらない、何一つで起こらない。なぜかって言ったらそれは今までの延長だから。今まで赤信号に気づいたように今呼吸に気づいてる、ね、だって意味ないじゃないですか。赤信号が呼吸に変わった、変わるだけであってそれは世間の、動きとの延長ですよ、ね、だから今まで赤信号に気づいてきたことと、仏教の瞑想センターに行ってアナパナサティとして呼吸に気づくことは根本的に違ってなきゃいけない、ね、っていうことですね、はい、でそれで、そういうふうにして、自分が今までやってきたことは全て、ダメだった、ね、っていうようなことを感じた後でいよいよ何かが始まるんですけども、ようやくイナポーパープスに来ますね、はい、っていうとこまで来たじゃないですか、ね、でそこで、非常にね、面白いことが、出てくるのね。つまりね、はい、よかったよかった。はい。ね、さっき扇風機を知ってるとか知らないとか言いましたね。で、ある一つの部屋と別の部屋があるって言いました。で、扇風機をリアルに知ってるか知らないか、で、別の部屋をリアルに知ってるか知らないか、ね、で、別の部屋をリアルに知ってる人は同時に2つの部屋をすでに知ってるわけですよ、ね、自分が今までいた部屋、そして人類のほとんどがいる部屋とそうではない部屋と、この2つ目があって、この2つの違いをよく分かっているわけ、ね、だけど考えてください。もしこの別の部屋を知らなかったらば、今までの部屋しか知らないということになるじゃないですか。そして今までの部屋しか知らない人にとって、この別の部屋っていうことを知ることは一切できないんですよ。一切できないんですよ。で、その人ができるのはせいぜい2つあって、ただ想像することね想像する、イマジンすることと、あとはなんかコンセプトとしてなんか理解するってことね、ぐらいじゃないですか。まあ、っていうのはなぜかって言ったらば、この別の部屋にを実際に知っているお釈迦様とかね、なんとかリンポチェとか、なんとか長老とか、なんとか老子とかっていうのは、慈悲でもって何とかしてこれを伝えようとして、あらゆることを言葉の限りを尽くして伝えようとしてきたわけですよ、ね、慈悲から。そこではね、いい主体と客体は分かれてないんだよとかね、いいそこでは慈悲があるんだよとかね、いいそこでは今しかないんだよ、過去とか未来というのは幻想なんだよとかね、いいそこでは体の感覚を感じることが大事なんだよとかね、いいそこでは抵抗じゃなくて完全に降伏することなんだよとかね、あらゆる言葉を使って伝えようとしてきた、その別の部屋のことを。だけどもその悲劇っていうのは、その別の部屋を伝えようとしてきた、そういう悟った人の言葉を、それを全く知らない人が コンセプトとして理解しちゃうから悲劇が始まるわけね。だからさっきも主体と客、心を見るときには主体と客体とか分かれていちゃダメなんだよっていうある悟ったリンボジェの言葉ね。これは一般の人だったら完全に別に分かるじゃないですか、ね、だけどそうじゃなく それなぜかってここでは Thinking Mind をどうやって話すかを徹底的にやって、まあみんな少しずつ Thinking Mind が落ちた世界を少しずつ経験しつつあるから、だから私が呼吸が見えたときに確かに主体と客体とは分かれてないね。レコさんピンとくる？そこで大丈夫？レコさん大丈夫？大丈夫？うん、なんですよね、そうなんだけど、その具体的に Thinking Mind を手放すっていう体の感覚を感じるとかそういうことを知らない人たちにとっては全く想像外なのね。で彼らができる、その人たちができることはせいぜい主体と客体とが分かれてないよねっていうことを概念化することなんですよ。だからこれおかしいじゃないですか。概念化するってことは主体と客体が分けちゃうことなんだからね。根本で矛盾しちゃうんですよ、ね、かあるいはなんかもう想像しちゃう。でその想像っていうのが実にピント外れな想像しちゃうんですよ。どういう想像、ピント外れな想像しちゃうかというと、なんかそこではなんかでそこで出てくるのがいわゆるの神秘体験でしょ、ね、なんかそこでは光にあふれていてとかなんかね、まあ、だから彼らそういう人からすれば自分が知っている世界とは別の世界があるっていうことを、まあ、いろんな先生が言うから、まあそうなんでしょうねと思うじゃないですか。でいろんな本に書いてあるからそうなんでしょうね。じゃあそこはどういう世界なのって言った時に、まあ、あらゆる想像を駆使してなんか神秘体験的なことを想像しちゃうのね。だけど本当に悟った先生で神秘体験的なことを言う人なんか誰かいます？私誰も知らないんだけどね。王様そんなこと言ったことあります？ティクナタハン言ったことあります？ないですよね。だけどもう そういうことを言う人はいますよ。もちろんインチキな先生はね、山ほど言って、で単純明快でしょ。だからそういうシンキングマインドが落ちた全く新しい部屋のことを知らない人はそれを想像するしかなくて、でその時想像する時に出てくるのが神秘体験に過ぎないんですよ。だから神秘体験を持ち出してそこで引っかかっちゃう人っていうのは自分のシンキングマインドが落ちた経験が全くなくて、だから別の部屋がの様子っていうのが全然想像もつかなくて、だからみんな引っかかっちゃうのね。単純明快でしょ。だけど皆さんがもし非常にシンプルな方法で Thinking Mind が落ちるっていう経験をして、でそうすることによって別の部屋を本当にリアルに、で完璧じゃなくていいですよ、たったちょっとでもいいから、ちょっとでも知っていたら神秘体験なんか関係ないようになるわけ。なぜかって言ったらそこでは全てのものが当たり前で、全てそこでは、草が生えてね、緑で、花が咲いていて波が寄せては帰っていく当たり前の世界なんですよ。当たり前の世界なんだけどももう根本的に違っている。だから、そういう世界を中国の時代の禅僧たちは、まあ、みんな詩にして、ね、詩としてポエムとして書いて、でポエムとして書いてるのは単なる自然描写なんですよ。でその自然描写もなんか神秘的な自然描写じゃなくてね、そうじゃなくて、ああもうただ当たり前の自然描写なんですよ。全然ある人が読んだら面白くも何ともない、ね、木は柳や緑で花は紅ないで、ね、それでカラスかなんかは夕暮れになったらただ巣に帰るとか、もうただ当たり前な自然をただ描いてるだけなんですよ。神秘体験も何もあったもんじゃない。でそうなんだけども、そのただ当たり前な自然がとてつもなく深くなって、それなぜかって言ったらば、それは Thinking Mind が落ちた世界のことだから。いいですね。だから Thinking Mind が落ちた世界の人を、世界を知ってる人だったらば、もうこのただ当たり前の世界がそのままで神秘なんだってことがわかるから、だからいわゆる、今いいですか、神秘って2つ、今2つに使ってますよ。いわゆるの神秘体験と本当の神秘とね、言ってます。だからいわゆるの神秘体験はが出てくるのは何も知らないでそれをただ想像しているだけの人ですね。から、ただそれだけのことです。そうすればもう非常にスッキリするでしょ。 だから、本当にその世界を知っている人はそういうものに引っかからないで、みんなどんどんどんどん深まっていくってことね。でそれでね、でそうなんだけども、そうするとなんていうかな、なんていうかな、そこでちょっと非常に辛いことがあって、なあのこのこのある部屋から別の部屋に、を超える、ね、方法、まあ、ここでもアンダルマメソッドといって3つのことを言って具体的に やる、ね、やりますよ。あるいはこのエクハーさんみたいな人とかティクノタカンさんみたいな人が、ね、ものすごく丁寧にこうしなさい、ああしなさい、ね、ってやるじゃないですか。でそうなんだけども、そこまで丁寧にやって、そこまで、この別の部屋の様子を、やるんだけども、それでもなおかつね、分かる人には分かるし、分かんない人には分かんないっていうね、とこが出てきちゃうのね。でそれなぜかって言ったらば、やっぱりそこに一つの飛び越えがあるんですよ、飛び越えが。でこれは昔非連続っていう、ね、言い方を最近あまりしてないけどね、非連続があるのね。連続してないんですよ。要するに連続してないっていうのはどういうことかっていうと、ああなってこうなって、かあなってこうなって、頭で考えるってことは連続するってことでしょ。だけど頭で考えていった果てに何かをつかめるってことはないんですよ。そうではなくて、やっぱりそこで一つ超えてるのね。じゃあなぜかって言ったら当然そうでしょ。 Thinking Mind の方が落ちてるから、 Thinking Mind の方が落ちるから、そこで非連続があって、非連続があって一つの飛び越えがある。だからってことはどういうことかっていうと、自力他力っていうね言葉、日本仏教の中で問題になったんですけども、でどういうことかっていうと、自力と他力っていう言葉を使えば自力ではいけないって話になっちゃうんですよ。だから今年の春ぐらいだったかな、弥陀の誓願の中でしか気づけないなんてことを言いましたけども、要するに自力によってこの世界に入っていくことができない。だって自力っていうのは Thinking Mind だから、 Thinking Mind がよし頑張るぞって言ったっていけないんですよ。そこは非連続があるから。だからそこに飛び越えがあっていいですね。だから昔から浄土真宗の人だったら弥陀の誓願がある。それどういうことかっていうと、俺が頑張るって話じゃなくて、もうすでに阿弥陀様の方が、皆さんのことを救いたいと思ってらっしゃるから。弥陀の誓願というのは阿弥陀様っていう人がね、保蔵菩薩ですけども、が全ての、ね、一切衆生を救うぞっていう誓願を起こして、た果てに、その人はもう仏様になってるから、ってことはどういうことかというと、その誓願は、成就しているってこと。ってことはどういうことかというと、我々はすでに救われているってことね。ってことはどういうことかというと、俺が自力で頑張っていくって話じゃなくて、もう自力では通が連続しては届かない非連続のところから働きかけがあって、初めて我々はその非連続をジャンプできるって話になるわけです。だから、そうなってくると、そこでどうしても取り残されちゃう人がいるのね。でどういう人かっていうと、非常に強い Thinking Mind を持っていて、 Thinking Mind で全てをやろうとする人でしょ。だけどじゃあ Thinking Mind で全てができるはずがないじゃないですか。これもよく言うけども、私毎回言うけども、夜寝るってことできるわけないんですよ、ね、夜寝るって毎日一番当たり前のことじゃないですか。全ての人がやってる。で瞑想なんていうと、なんか非常に特殊な人が特殊なってやるじゃないですか。だけど全ての人が夜寝てるわけで、で夜寝てるっていう時にとんでもない奇跡が起こってるわけですよ。どういう奇跡かというと、 Thinking Mind が手放されているっていうね。なんだけども当然Thinking Mind を手放すのが非常に苦手になってきてますよね、現代人というのは。なぜかというと、逆の Thinking Mind をもっと Thinking して、 Thinking Mind が全てをコントロールするっていう生き方を昼間の間してるから、オフィスで、ね、だから 夜になってもその thinking mind を衰えないで、 thinking mind が全てをコントロールしてやるぞ、自分の眠りさえもってことになって、そんなの矛盾してるじゃないですかね。自分が眠るってどういうことですか。 thinking mind が落ちるってことでしょ。だから thinking mind をコントロールするなんてできるわけない、原理的に言って。で、原理的に言ってできないことを thinking mind が無理やりするから、みんな不眠症になっちゃう。で、今ね、もうもちろん統計出す必要もないけども、睡眠導入剤ですねがとてつもない量の、が全世界で消費されてるわけですよ。で、それをちょっとみんな想像したらいいと思う。で、その睡眠導入剤っていうのはもう今は精神科医だけじゃなくて内科のお医者さんがね、簡単に出しちゃうでしょ。あの、先生ちょっと私眠れないんですけどもって言ったらすぐ出しちゃいますよ、ね。で、だから一粒飲んだってそれは大したことないかもしれないけども、そうじゃなくて睡眠導入剤に頼らざるを得ないっていうような心の在り方なんですよ、問題にしてるのは、ね。そうでしょ、ね。だからそれは全てを thinking mind で自力でコントロールしようとして、で、コントロールできないものすらコントロールしようとした果ての挫折なんですよ。だからその挫折の意味を徹底的に解明しないままで、それを睡眠導入剤でごまかしたら挫折の意味が分かんないってことですよね。ですね。たったこれだけのことなんですよ。だから睡眠導入剤を取るっていうのは致命傷なんですよ、その人の人生にとって。なぜか、その人は thinking mind の世界から一歩も出ることはなくなってしまうから。わかりますね。はい。だから、このポッドキャストを聞いている人、絶対に取っちゃダメですよ。眠れなくても。眠れないまま夜明け迎えてください。いいですか。で、そうするうちに、thinking mind っていうものがどういうものか見えてきますから。で、そうしたら、thinking mind を乗り越える方法が、だんだんと分かってきます。で、そこを睡眠導入剤とかアルコールとかでごまかすと、皆さんの人生はごまかしたままになりますよね。はい。で、だから、そういう thinking mind でコントロールできる部分とできない部分があって、そこには非連続があって、この非連続を乗り越えるには、自力では全く通用しなくて、だから自力では通用しないってことを、昔の仏教とは他力って呼んだわけね。で、そしてそれをキリスト教的にはグレースですね、恩寵ですね。そうですね、全くそういう意味でしょ、ね、っていうことなんですよ。だから今他力とかね、恩寵っていうのがほとんどの人にピンとこないっていうのは、やっぱりほとんどの人が自分の、心っていうのをきちんと理解してないっていうことですね。つまりどういうことかというと、 thinking mind でどうにかすればどうにかなるっていうことを未だに信じてるってことですよ。だけどこれは原理的に無理で、で、実際夜眠ることさえできないじゃないですかね。で、夜眠ることさえできないってことで、ああ、thinking mind が全てをコントロールするのは無理なんだなっていうふうになればいいんだけども、そうはならないで、それを睡眠導入剤でごまかしちゃうから、その私が睡眠導入剤に徹底的に反対するのは、なぜかっていうと、そこに真理があるから、その真理を見逃すことになってしまうんですよ、睡眠導入剤を取ることによって。睡眠導入剤を取るっていうか、睡眠導入剤を取るようなことによって人生を解決しようという、そういう心の在り方をすることによって、いいですね。はい。で、そうしたときに我々は thinking mind の限界を知って、それではどうにもならないことを知って、で、そのときに、どうなるかっていうと、最初の飛び越えが起こります。非連続を乗り越える呼びか乗り越えね。で、これは恩寵です。それは与田さんが頑張ったからじゃなくて、与田さんが頑張った果てにもう絶望したからじゃないですか、ね。与田さんが頑張った延長上にそんなものが起こるわけじゃないでしょ。そんな起こらないんですよ。与田さんが頑張る延長上は絶望しかないんですよ、ね。そうではなくて、その飛び越えっていうのは自力の頑張りが、もう限界に来たところで何かが起こる、ね。で、これは、これエクハさん的に言えばね、これもすごいんだけど、 Only the first awakening, the first glimpse of consciousness without thought happens by grace, without any doing on your part、ね、つまり自分の側では一切何もできないで、純粋にグレイスによってね、恩寵によって他力によって、その、そのある別の部屋の子を、別の部屋をちらっと感じることが起こる。つまり扇風機に触るっていうことは自力の果てに触ることはできなくて、私らの側ではね、レゴさんサイドではヨダさんサイドは一切何もできなくてね、全く何もできなくて、純粋に 100% グレイスによって、 100% 恩寵によって、 100% 他力によって、我々はこの扇風機をちらっとだけ見ることができる、ね、ここなんですよ。だから私がメソッドっていうものに対して非常にアンビバレントだったのはそうですね。なぜかって、私がビルマから帰った時ね、私ももちろんリュックサックの中にメソッド山ほど抱えてましたよ。だってそのど真ん中にいたんだから、ね、まあそのほとんどまだ示してないんだけども、何も全然何もほとんど教えてないけどね、でも山ほど持ってますね、カシナメソッドとか、まあそんな全然教えてないけどね、山ほど持ってます私メソッド。だけど、だからみんなメソッド教えてちょうだい、みんな群がるように来たんだけど、一切教えなかったじゃないですかね。でなぜかって言ったらば、無理だからなんですよ。つまり最初の飛び越えですね、ここ非連続のとこを飛び越える方法は我々持ってないのね。そこではメソッドは一切役に立たないんですよ、一切。だからメソッド、メソッド、メソッドっていう人に私は反対するのは、なぜかって言えば、彼らがそこに対する自覚がないからなんですよ。つまりメソッドをすることによって、その延長上にこれに触れられるっていうのは嘘ですよ、大嘘ですよ。そんなものはそうではなくて、そういう自力は一切通用しないで、絶望の果てに非連続があって、私の方では何もできなくて、だけども何かに触れることが起こったとしたら、それは私が努力した結果ではなくて、向こう側からの働き で、それを仏教的には他力といい、キリスト教的には恩寵といっただけの話なんですよ。いいですね。ここが急所です。でここら辺が分かんないと、皆さんは結局 Thinking Mind の世界から一歩も出ないままになってしまう、ね、はい。でそれでちょっと待ってよ、ちょっとまだインナーもパフォースいけないんだけど、はい。でそれでね、今例えば、まあ、こんなエッカーさんの本っていうのはこんなそんなことしか言ってないし、ティクナタハンシの方もそういうことしか言ってないわけですよ。で そこにピピンと来るか来ないかなのね。でそこにピンと来る人はもうすでに何かが働き始めている、ね、で同時に一体何を言ってるの、私全く分かんないんだけどっていう人にも私も 山ほど会ってきてるんだけど、でそれはもうしょうがなくて、このこっちの世界を外を一回も触れたことがないから、だから一回も触れたことなかったら何言ってるのか全然わかんないはずです、ね、でだけども、例えばこういう本が意味を持ったり、私が言ってること、私がポッドキャストで話しているようなことが意味を持っているとしたら、なんかピンとくるとしたら、皆さんはすでに何かを感じているはずです、ね、だからまあ、今ポッドキャストを聞いている人に呼びかけたいのは、皆さん大丈夫、それがなかったらこんな退屈な話聞いてるはずがないですよ、本当。私の話は それを知らない人にとってはもう信じられないぐらい退屈だと思う、同じことの繰り返しだと思う。だけどそれを知っている人にとっては、ああ私それ知ってるわ、だけど私知ってるけども、うまいこと言語表現できなかったのを山下さんという人がうまく言語表現してくれるっていうふうに感じるはずです。つまり私が何にも知らないことを喋ってるんじゃなくて、私はぼんやりとだけでも非常に鋭く知っていることを非常にきれいに言語表現してくれているって感じるはずです、ね、でそれと同じことをこの間沖縄の女性に言われたんだけども、先生の言うことを分かるんですって言ってましたよね、その人は。その人は一日瞑想会にしか来なかった人なんだけど、ね、 でそしていいですか。で私がなぜこういう話をくどくどくどくど毎週毎週言ってるのかというと、なんていうかな、この向こう側を知らない、別の部屋を知らない人に伝えることは無理だってことは私は諦めてます。知らない人は無理でしょう。だけども、その向こうの世界を知ってるにもやっぱりそれは度合いがあるわけよ。度合いが、つまりほんのちょっとだけ知ってるのと、お釈迦様みたいに完璧に知ってるのとね、山ほどあるじゃないですか。だけどもだから私が今やってるのはそのほんのちょっとだけでもほんのちょっとは知っているっていう人に あなたがほんのちょっとだけ知っているそのことが大事なんだよってことを伝えるためですね。ほらほらあなた感じるでしょ、そのほんのちょっとのことね。でほんのちょっとのことを感じたならば、でそれをどう、大事にしていくかについて私がペラペラ喋りまくって、でそしてそのことをの意味ですね、皆さんが、呼吸が見えた時に感じたあの静寂の世界、慈悲が湧いてきた時に感じたあの非常な安らぎの世界、だけどこれ一体 何を私呼吸が見えた時に何であんな経験したんだろう、私が何か道を、ウォーキングメディテーションした時にいきなり世界が静まって、いきなり世界が全く同じものを見てるんだけど全く違う風に見えたの、あれは一体何だったのっていう、ね、ことを経験した人に対して、あなたが経験したのは今それを経験してるんだよってことを、ね、伝えるために、つまりほんのちょっとだけ経験したことをもっと大きな文脈の中に入れて、もっと大きなあの理解の方に、その人が行けるようにですね。だから、なんていうかな、そうするとね、あ、そうか、自分はあの歩く瞑想をしていて急になんか世界が変わって見えちゃって、だけどなんか全然変わって見えるんだ、一体これ何が起こったのかよく分かんないのよ、全く理解できないのよ、何なのこれはっていうような人に対して、あなたはねそれはね Thinking Mind が落ちた世界へ今入ったんだよとかね、っていうことを伝える。でその上でじゃあ多分そういう人たちはただ幸運にも一回入っただけで二度と入れなかったりとかねするんですよ。だけども、大丈夫、あのもう一回入った人ならばあとは、どうなるかってメソッドが使えるんですよ、その時になって初めて、ね、だからメソッドっていうのはその時に非常に役に立ちます。で最初は役に立たないんですよ、最初の非連続を乗り越えるには。で非連続をほんのちょっと音調によって他力によって乗り越えた人が、それをもっと、強化していくのにいよいよメソッドが大事になってきますね。いいですか。でそしてそういう、そういう世界について書いている本、語っている人、ね、が大事になってきます。だからそのについて書いている本についを繰り返し繰り返し読むこと、そういう世界について語っている先生の法話を繰り返し繰り返し聞くこと、そうすることによってどんどんどんどんその人の理解が深まります。だけどもそういうものはその非連続を乗り越えるには役に立たないです、ね、っていう話ですね。だから非連続を乗り越える一切の手段は我々は持っていない、それはあくまでも他力の働きであり音調の働きであるということね。でそうなると、でそこでね、まあ、やっと、それでまあ皆さんいいじゃないですか、ね、そこで話はどうなのかっていうといよいよ今日の主題になるんだけども、皆さんついにこの、音調によって他力によって別の部屋を感じました、別の部屋を見ました、ね、さあでもさあそこであのなんていうかな、それほど単純じゃないのね。でどういうことかというと、もうその部屋 を見たならば感じたならば慈悲とかね、主体と虐待とか分かれてないとか、そういうことがもうコンセプトでもない、ね、概念でもない、どっかの仏教の方に書いてあったことでもない、なんとか先生が言った話でもない、 もうそれはダイレクトに自分自身が、ああこれが慈悲なのね、これが慈悲かって、もう慈悲を触れることができる、あこれが本当に主体と客体が分かれてないってことなのかってことを本当に経験できるね、じゃないですか。もういいですか。でそうなんだけども、でその時にね、なおかついいですか、皆さんはもうすでに別の部屋を知りました。でこっちの部屋も当然知ってます、ね、じゃあその時がその後でじゃあどうするのか、じゃあその後でもっと徹底的にこっちを知っていく方に、人生の舵を切るのか、それともなんかまたまた戻っちゃって、相変わらずの Thinking Mind の世界に戻るのか、ね、で私もねここら辺がちょっと非常になんていうかな判断甘かったんだけど、なんていうのかな、私としてはね、皆さんがもしこの別の部屋を知ったならばもう一気に行くだろうと思ってたんですよ、ね、だってこっちの部屋なんか意味ないじゃん。こっちの部屋なんかいたっていくら辛いだけなんだからね。だから こっちの部屋にいて辛いだけだったらば、別の部屋をもうすでにあの想像するんでもない、概念として知ってるんでもない、もうファーストハンドでね、もう自ら直接手を触れる形でもう知っちゃった、だったらばこんな昔の部屋を捨ててさっさとこっちへ入るっていう選択をするに決まってると思ってたんだけど、だから人間はそんな単純じゃないのね。人間単純じゃないんですよ。それを知っていながらこっちに戻っちゃう人もいます、残念ながら。でこれでね、でここ何て言ってるかって、 You can then make a conscious choice to be present rather than to indulge in useless thinking、You can invite presence into your life, that is to say make space、With the grace of awakening comes responsibilityYou can either try to go on as if nothing has happened, or you can see its significant and recognizable, and recognize the arising of awareness as the most important thing that can happen to you. はい、もう全部言われちゃってるけども、どういうことかというとね、そこで、皆さんはもう意識的に選択をしなきゃいけない。要するにその別の部屋の方に向かって本当にその部屋に本当に入っていくのか、それとも昔 のままをしてしまうのかね。で当然だってそんなと当然入っていくだろうと私も思ったんですよ。でも必ずしもそうじゃないのね。なぜかでもう答え言ってますね、With the grace of awakening comes responsibility、 はい、このためです。責任が生じちゃうんですよ。責任が。わかります？つまり、別の部屋を知っちゃった人間には責任が生じちゃうのね。責任って重いじゃないですか。重いんですよ。ね。だから、そうなると、as if nothing has happened。そんな、いや、そんなこと私は触れた、知らないってね。言って、もう相変わらずの thinking mind とね、なんかそういう世界にまあ戻っちゃって、あれ見たことが、見なかったことにするっていうね、する。そういうあれもあります。だけども、同時に、これは、ああ、ついに来たかってね、これが本当に自分の人生の中で最も一番大事なことがついに起こった。ね、なんとかね、超有名大学に合格するとか、ね、会社に就職するとか、ね、大儲けするとか、ね、結婚するとか、まあ、たくさんの一見重要そうなことは起こったかもしれないけども、そんなこと全く意味もなくて、私の人生にとって本当に一番大事なことは、この別の部屋を知って、この別の部屋に入ること、ね、なんだ。これは私の人生、これを発見するのが私の生まれてきた本当の意味なんだ。だからこの私がこの世に生まれてきた本当の意味、このをするためにそういう誓願を持って生まれてきた。いいですか、皆さん、ぼやっとしてるうちに生まれたんじゃないですよ。皆さん誓願を持って生まれてきてるんですよ。 みんなも当然忘れちゃってると思いますけどね。だけど何かをするために我々はあの私らのお父さんとお母ちゃんが、ね、の精子と卵子がぶつかるその瞬間に入ったんですよ。いいですか。お父さんお母さんの卵子とお父さんの精子がぶつかるその受精卵になる瞬間に我々は入ったのよ。でその時はある精眼を持って入ったんですよ。だからその精眼を持って入ったのにその精眼を実現しないと本当にもったいなくて、でそして私らがこの部屋を見た時に、あ自分はこのために今お母ちゃん の子宮の中に入ったんだなってことは分かるはずです、ね、そうなったら後の人生ってもうその責任を果たすだけになるじゃないですか、ね、でその責任を果たすことが、インナーパーパスです。内なる目的ね。ですから、そうね、いや今日話してきたことはそういうある人別の部屋を、ついに知ることができた後でもなおかつ我々はなんか後ろに下がっちゃうこともあって、まるで何もなかったかのようにすることもあって、でもそれとは逆に、それを本当に大事にして本当に一番大事なことが起こったこととしてじゃあもう責任持ってね。そしたらもう今までの thinking mind で生きてきた生活は続けられないじゃないですか。ね、何も、それは何も、お坊さんになれとかそんなこと言ってんじゃないですよ。ね、そうじゃなくて、お坊さんになるとか ならないと関係ないですよ。ね、だってほとんどのお坊さんみんな thinking してるんだから。なんて言っちゃいけないけど。はい、ちょっと言っちゃいけないけど。関係ないです、そんなものは。ね、そうじゃなくて、その部屋の中に入って、それを本当に自分の人生の内なる目的とすることね。だからそれでどういう職業に就きなさい関係ないですよ、そんなもの。どういうふうにお金儲けなさいとそんな関係ないですよ、ね、どういう人と結婚しなさいそんなこと関係ないですよ。そうではなくて誰と結婚しようがどんな職業に就こうがどこに住もうがだけどもそれのそういうことはアウターパーパスだから外なる目的だからそうではなくて、本当の、目的ですね。本の部屋に入ることでその時にね、やっぱり、同志っていうものが必要で、自分と同じ目的を持った、人と一緒にできることが大事ですね。だから、まあ、この一方案のサンガっていうのも、まあ、そういうことをしようっていう人がね、たった一人、ね、石油さん会社行っても同志はいなくて、だけども日曜日にここ来たらたくさんいる。となったら月曜日に自信を持って帰れるじゃないですか、会社にね。っていうね、もんですよ。寺川さんがね、会社行っていないじゃないですか。いないでしょ。いないけども、日曜日に来れば、こういう仲間がいる。そしたら明日月曜日、自信を持って働けるでしょ。ね。そういう場所ですね。っていうことです。ですから、それがインナーパーパスね、内なる目的。ってことですので、今日話したことはその別の部屋を知った後にでもまだまだずるずるって後退する危険性があってそうではなくてああついに自分は人生にとって一番大事なものを発見したでこれをするために生まれてきたんだだからもうこれを知っちゃった以上今までの人生を全部リセットし直してやる、ね、リセットし直すってだって別になんかもう結婚やめるとかね引っ越すとかそんなことは必要ないですよそうではなくて、本当に心をリセットすることねでその後インナーパーパスね内なる目的を、実現する方向に、自分の人生を生きていくっていうことですね、それをしない限り皆さん我々はいつまでたっても惨めな人生を送らざるを得ないですはいいいですですね、でそれをやった後に、何があるかというと正眼というのが一応出てきますね正眼というのは、ね、正眼というのはそういう意味です、ね、だからもう内なる目的を、インナーパーパスを実現していこうということを、誓うことが正眼です、はい、ですから最後に四愚正眼というね大乗仏教が伝えてきた、ね、一番有名な正眼をみんなで読みたいと思いますはい教文取ってください一緒にね意味わかりますね
世願道煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏道無上誓願成修行無変誓願道煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏道無上誓願成修行無変誓願道煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏道無上誓願成。